的場チャンネル。
的場チャンネルは人間のありたい姿に合わせてどのような場があるべきかを考えるポッドキャスト番組です。モデレーターは一級建築士のようさんとリボン株式会社のアミがお送りします。今日のゲストは前半に引き続き後半も俳人の坂西敦子さんにお越しいただいてます。坂西さん、後半もよろしくお願いします。
お願いします。
はい、お願いします。いや、前半いろいろ俳句の世界、もう俳人っていう言葉もね、聞き慣れた ね、
はい、ね、もう驚かない、
もう驚かない、俳人同然って言われても大丈夫
大丈夫
だった後半ですけど、あの前半の話、ちょっとあの銀行の話、歩きながら歌うっていう話で、うん、ちょっとあっちゃんが今やられた YouTube とかの番組かな、はい、あのゲームスタッフっていう、あの不思議な、僕それで、ね、実は前回と前に谷川さん、あの哲学者の谷川さんがゲストで出てくれた時に、そうで、彼もゲームとかすごいするって言ってて、うん、で、ちょっとこれ知ってますか、彼もなんかそういうゲームの実況中継みたいなことを、うん、なんかやられてて、僕の同級生もこれやってるんですって言ったら、あ、いつも見てますみたいな感じ
すごい、ありがたいですね。
そういう意外なつながりがあって、そうそう。で、ゲーム散歩っていうのも、そう、なんかさっき言った銀行みたいなものなのかなって思いながら、うん、どういうあれは世界観でやってるのか。
そうですね。そもそもゲーム散歩っていうのが、もう私が説明するのもあれなんですけど、ゲームの世界を、いろんな分野の専門家というか、まあ、いろんな分野の人が見たらどういう風に見えるんだろう。最近ゲームもすごい画像もいいし、うんうん、なんかストーリーも作り込まれてるので、うん、例えば哲学者の人、哲学者の人わかんないけど、例えば歴史の人が見たりとか、心理学の人が、まあ、見てみたりとか、あとは、まあ、建築もかな、土木の人かな、
うんうんうん、
見てみて、あ、ここはこういう構造がとか言って解説したりとか、うんうん、まあ解説、異端解説動画なのかな、
異端解説動画。異端は異端、外れ値の異端の方。
そうですね。なんかこう、なんていうか、違う目で見るっていう、あの動画シリーズの中で、俳句、ゲーム銀行っていう、やっぱりそのりょうくん言ってくれた通りシリーズがあって、うん、それは、本当に、格闘ゲームであったり、なんていうのかな、
なんか多分これ音声だから分かりにくいけど、なんかあれでね、フォートナイトみたいなゲーム、うん、マインクラフトみたいな、そういうなんかいろんなこう、まあ、マインクラフトも違うのかな、分かんないけど、うん、僕はまあゲームは詳しくないけど、
そうなんですよね、なんかまあ人物が出てくるものもあるし、うんうん、なんかこういろんな世界をこう、クリアしていくみたいな、そういうようなゲームでも何でもなんですけど、もうそれを他の人がプレイしてくれるのを見て、あ、キツネいた、キツネ冬の季語だとか言って、どんどんどんどん俳句面白かったのが、
僕が見たのは、なんか何のゲームかも分かんない、なんかね、キャラクターが出て、みんながスクワットみたいなのしてるの、こうなんか多分それを見て、なんかなんて読んだか忘れちゃったのよ、もう、いや、なんでもない、ただのやつなんだけども、それを、こうやってここに季語があるから、こう読めるみたいなことを言ってて、いや、さっきのマリオカートの話と一緒だよね、きっとね。そういう情景がある。
そうですね。ピクミンで最初私参加したんですけども、ピクミンってまあ、すごい植物っぽい虫とか、なんていうのかな、うん、いろんなこう空想上の生き物がたくさん出てくるんだけど、やっぱり元になってる植物があるので、
うん、
まあちょっと顔あるけどイチゴだとしてとか
なるほど
すごいこんな動物初めて、なんか、はいはい、イノシシで雷出すやつがあるけど、まあ、まあまあまあ雷としてとか動物だけどまあ雷としてとか言って、まあ見えると通りで、まあ作る俳句をどんどん作っていくっていうシリーズなんですけど、よかったらいろんなのがあるので見てみていただければと思うんですけど、なんかその中でその短歌だとこれできるのかなとか、なんか詩だとできるのかなみたいな話をしたんですけれども、まあもちろん可能かもしれないんだけど、やっぱりこの ごまかしごまかしっていうのかな、必ずしも絶対そうじゃないものを、まあそう見えたんだよって言って、こう、まあ17音だから分かんないよじゃないですけど、その、まあ17音だからこそ必ずしも一致してなくても、その作品になっていくので、まあ、ゲーム銀行が向いてんのかなっていう気がしましたよね。あの、ゲームでちょっと現実と違うところは、まあ、17音の枠外に、あの、感じさせとけばいいみたいな。あえて書かないけど、っていうことですかね。
面白い。いや、その話、いかにと連想であるのか、あの、さっきのあの、五七五十七文字だから、あの、まあ、嘘をつく余地がないって言ったのと同じように、説明してる余地もないんだよね、
うん、
その状況
で、ね、
ないからこそそぎ落とされるんだけれども、そぎ落とされることによって解釈の幅のこう許容というか、優しさが生まれるなと思って、
う
ん
う
ん、
それはそうかもです ね、
あのちょっと僕もその、まあ、建築でこうあの設計するときにこの前そうあのこれはぜひあっちゃんに聞きたかったのが、北川さんと、
うん、
暮らしの手帳の北川さんと建築と私の編集の共通点っていう話がちょっと思ったんだけれども、うん、どっちもこう限られたスペースにどういうふうにレイアウトするかっていうのを、うん、例えば建築は土地っていうものがあって、土地の中にじゃあその、クライアントの要望をどういうふうに実現するかっていうのを間取りっていうものを考えて、あの配置していくっていうのが、まあ、どこまでが例えばあの外でどこが中でとかどこから入って出てみたいな、まあ、そうやってあの空間って、まあ、作っていくのと同じようにあの雑誌っていうものも紙面っていうものが決まってそこに写真とか活字をどうレイアウトしていくかっていう時に必要な情報をただ埋めればいいわけじゃないと。あの、っていうのは、もう言葉っていうのは別に情報伝達だけのものではないからっていうので、あの、余白とかね、その、どれぐらい余白を作るかみたいなことを考えるんですって言って、まあ、すごい面白いなと思ったんだけど、俳句って、今度なんか逆にこの、そう、金魚ってあの、あっちゃんの句集なんかも、僕は句集を、あの、初めて読んだ、見たんだ、
うん。
この紙面に、これだけしか、あの、
そうですね、
あの密度で言ったらめちゃめちゃ素というかもう白地に対してもあのこれ例えばいわゆる情報量で言ったらめちゃめちゃ少ないっていうね、
うん、
その文字のそうでもやっぱりこれにはなんかこの世界観もあるしここに例えば俳句がガーってあの、埋め尽くされてたらきっとなんていうかそのよなんていうかな17文字には余地もないけれども、なんか余白も何もなくて、こう、なんか俳句として読めないんじゃないかなっていうのは直感的に分かっていて、ただなんかそこで、そう、でも俳句を読むときは、僕なんかとかその雑誌とかはこう、さっき言ったように、まあ、ある空間があってそこで考えるんだけども、俳句はそうじゃないんだろうなとか思いながら、その辺のこう、なんていうのかな、スペース感、どういう枠組みで、こう、俳句ってものを考えてるのかなってのはねちょっと興味があるんだけども、うん、
なんか枠がある感じは あるんですね、うん、あのさっきの高浜虚子っていう人が、はいはい、あのまあ、晩年かな俳句特本っていう本を出しててそれにあの銀行における俳句の作り方っていうのを初心者向けに出してるんです、
うん、
でねそれがねすごく苦しくて気が楽になるんですけど、うん、まずあのその辺をね商用し商用ってもあるけど
そろそ
ろみたいなので、
はいはい、
であそれは記憶の中で俳句を吟行する時の話とか俳句を組み立てる場合の話とかな、うん、でなんか題が出たらその景色を浮かべて、
うん、
であの肩とこうあこんなまあ、銀行でも一緒なんですけど、あ、ここを描きたいっていうのがあったら、まずしてみますって、17音にしてみますって言って、ならない場合は、やめますって言って、やめちゃうんですよ。で、また歩いて、次のが見つかったらしてみます。ならなければやめますみたいな。なんか何回もやってはやめて、やってはやめてで、なんかその、それはね、すごい枠に対する信頼なんですよね。17音になるものなら大丈夫。俳句になるってい
う。なるほど。
あの、だから、まあそういう意味では、なんていうのかな。りょうくんや北川さんは、うん、その スペースをなんとかしなきゃいけないんだけど、まあ、俳句はもっと気楽で、なんかまあ、別に請け負ってる仕事ではないので、無責任でですね、まあ、それなりに情熱はかけるんだけど、でも、自分というか、その、人というよりも枠が全部決めてくれるから、絶対大丈夫みたいな感じがちょっとあるんですよね。入れてみて、うまくいけばそれはいい、まあ、俳句になる。で、溢れるんだったらもうそれはもう俳句にならないからやめる。
なるほど。
まあ、全員がその作り方をしてるかわかんないけれども、そういうふうな、うちの私が所属しているところではそういう教えがあるんだなと思って、まあ、言葉を変えて確かに伝わってる気もする、
うん、
でその一方で読む方の人として、
うん、
善意とてもいい意味って
善意
の選って選ぶっていうのがあって、うん、まあ、選っていうのはその選ぶときだから読むときなんだけど、はい、人の句を読むときは最大限にその句が面白くなる気持ちで、なんか、これは、実は、ああいうつまんない場面だったんじゃないのじゃなくて、うん、これは、こういうことを言ってる場合に最大に面白いなって言って読む。
あ、なるほど。
なんか、こっちですごい、ちょっとだけ、美味しいものちょっとだけ入れといたのを、こう、うん、後ですごい咀嚼するっていうのかな。
うんうんうん、うん。
なんか、そういうふうにやりとりしなさいっていうのが、こう、対になってんのかなって。
なるほど。その善意の線っていうのは、なんかこう、ルール的なものなの、
まあ、教えぐらいですけどね。線は善意でしなさいって。
はい。それはその高浜虚子の、その、
からだったのか分かんないですけど。
そういうので一応あるんだね。
伝わってくる中で。
面白いです。
だから、なんか、まあ、きっと、後で善意で解釈してくれるから大丈夫っていうのが念頭にあって、うんうん、じゃあ、作る時の話ですけども、なんだろう、まあ、枠が最初にあるっていうのは一緒なんだけど、私たちはその区分を、なんていうのかな、どこに置いてもいいっていうのかな。なんかちょっとスコープみたいな感じなのかな。
あ、そっか、スコープか。なるほどね。うん、その、覗くメガネみたいな。
動かしていいんだよね、それを。
それを。枠を。だよね。
あ、うん、
敷地が、どこでも敷地になるんだね。
そう、どこでも敷地になる。
だから、
すごい広々とした敷地のうちのどこに家建ててもいいっていう。
なるほど。例えばじゃあ、30坪ですって言われたら、30坪のスコープで見て、まあ、そこに何かを当てて、あ、ちょっと違うみたいな、はまらないのを自由にやれるっていう。
やっぱこの場合はカリフォルニアがいいんじゃないでしょうか。なんかこう、
そうだね、
え、いいんですかみたいな。
あとはそういう前提解釈が逆に言うと、そのもう、枠が決まってるから、うん、その枠から漏れ出すものは自由に解釈できるっていうところがあるんだろう、
うん、もちろん書かれてることが前提だけれども、なんかこう、なんでこんな寒いとこにこの家建てちゃったの、
うんうんうん、
っていう場合に、はいはい、きっと何か理由があるはずだみたいな。
なるほどね。
雪見たかったのねみたいな。
なるほど。それは面白いな。だから、うん、まあ、それもそう、すごい興味があったな。
夜って書いてなくても、うんうん、でもこれ月出てるからもう夜だなとか、
うん、
まあ、それはあまりに単純ですけど、
まあまあでもそういう感じでね、
うんうん、例えばなんかこう日なんか日差しが揺れてるとかだったら風あるなとか、
うんうん、
なんかもう最小限でこれはきっと それを風強いこと言いたかったのかなとか、
あ、なんか解釈への寄り添い方がすごく優しい感じがするというか、うん、今ってなんかやっぱほらエビデンスとか説明とか、
そう、ね、
いろんなこう言葉をってあと分かりやすく説明してくださいとか、
うんうん、
よくこう要点は何ですかとか、
あ、そうです、ね、そういう意味では全然要点じゃないこと言う場合ありますけど、
要点を逆に言うと要点もしその要点を外して周りのことの周りの10分の1ぐらいを話して、
うん、
そこからいろんな解釈をしていくと、あ、こういうことなんだなっていうのに気づけるっていう、うん、まあ要はそこの、うん、そのプロセスも楽しめるっていうのが 多分俳句なのかなって今聞いててすごい面白いなって思ったのと、うん、もう一個は例えば自分が浮かんだ情景を言葉に、
うん、
まあ、浮かんだ情景とかそこからの類推とか、まあ、こう伝えたいとかこう表現したいって言葉にして、
うん、
例えばじゃあ、まあ、すごく単純に言うとあのマリオカート早かったみたいなのを読んだとして全然苦になってないので、うん、それを、
うん、
あのその読む人と、なんていうの、こっちは見る人、なんて言ったらいいの、その
。まあでも、普通に読者でいいと。
読者でいいのかな。
うんうん、
そう、俳句の読者が、
うん、
例えば、あの、普段からその人はマリオカートっていうものは、ものすごくゆっくり走るものだっていう認識を経験的に感じていたときに、うんうん、あ、この句はマリオカートがゆっくり走ってるのを読んでるんだな、すごい素敵だなって感じる、読者が感じるってことを、
うんうん、
多分読み人は特に、うん、あのそれはそうじゃなくてこうですとかっていうふうにはしないのか、どうなのか。
しないね。しないですね。あのそれにはまた、まあ、教えというか言われてることに、うん、あの句は一人歩きするって言われてて、まあ、それはね、諦めでもあるんですけど、はいはいはい、
うん、
それは結構いろんな俳句のこの傾向が違ってもみんな共通、俳句人共通の認識かなと思いますね。うん
う
ん
う
ん、
多分そこにその善意の源泉があるっていうか、
うん、
基本的にはだから批評もこう要は例えばこれは季語が入ってないからダメだとか、まあ、まあそういうルール的なものもしかしたらあるかもしれないけれども、うん、この読み方に対してのこう何て言うんだろうね、きっと否定ではないんだろうね、あの句会とかど
う、そうねですね、あのそうじゃなくした方が、
うんうん、提案的なの
そうだね、作るときにあの句を作るときにそうは言ってもあの見えたように作るんだけれども、うん、そうは言っても最大限読む人には親切にっていうのはやっぱり一方で必要、はいはい、必要なんだね、
親切にな
んかこう、まあ、親切っていうのは私がよく使う言葉だけど、うん、そのちょっとあ錯覚してたっていう気分を味わわせたいときは、うん、錯覚がちゃんと生まれるようにちょっとこう、ね、助詞を変えてみたりとかね、
あの
なんていうのかな、
はいはい、
かわいい感じ出したかったらひらがなで書くとか、なんかそういうのは親切心をやっぱり作る方には必要なんですよね。なんかこうお皿でも、まあ、家でも何でもそうだと思いますけど、なんかこうちょっと苦しくないように言葉一個抜いとこうとか、
はいはいはい、
読みやすいのようにはするので、だからまあでも私そんなこと考えて聞かれるまで考えてみたことなかったけど、鑑賞とかこの句はこれですかねっていうのはなんかちょっと不親切さへの申し立てみたいなところもあるのかもしれないですね。うん、
いやあのね、
ここ手すりつけといてくれたらよかったじゃん。
面白いなと思ったのは、あのいや建築の場合ってのはやっぱりこう何て言うんだろう、ともするといろんなこう条件があったり、まあ機能とかね、例えば断熱性能とか明るい、まあ、暗い、うん、まあ、法律があるんですよ、うん、だから、うん、あのまずそれをクリアすることみたいな、まあ、明確なこう基準ってのがあるんだけれども、うん、ただあの明るさとかうるささとか暑さ寒さって、
うん、
人それぞれ全く違う、
ね、
感じ方がね、うんうん、
そう、
あの今宮古島にいるアーミさんと例えば、ね、北海道にいる誰かさんとか誰かがいたとして、まあ多分同じ気温でも全然感じ方違うだろうし、多分それって一律には決めらんないと思うんだけれども、でも建築ってやっぱそういう何て言うかな、どうしてもこう何かを決めるとその基準ができてしまいがちで、そこに批評性が生まれやすいんだよね。こう例えばこれは断熱、数値化されやすいっていうのかな、
うん、
あのじゃあこの壁はあのじゃあ、まあ、なんていうのかな、あの断熱性能はどうなんですかみたいな、なんかともするとそういきがちなんだけれども、
うん、
やっぱそういうのが窮屈だなっていつも思っていて、
うん、
昔試しに部屋の名前を取ってみたことがあるのよ。あの
どういうこと？
え？
あ、
例えば玄関とか
今とか
廊下とか今とか
なくて、
そうそうそう、で玄関、まあ、そこね、玄関が、まあ、実際玄関を作る余白が、まあ、余裕がなかった、いろんな意味がなかったに玄関を作らなかったっていうのもあるんだけども、うん、
面白い、
そうってやったので、その時に玄関って名前が どうやっても、一応ここが玄関なんだけど、玄関って呼ぶには忍びない、なんとなく領域だったわけ。だから、それまで僕はだから名前、やっぱそうやって玄関とか廊下とかっていう風に習ってきてたから、まあ、習ってきたっていうか、そういう間取りっていうのは、そういう空間を作っていくっていう意識があったんだけど、それは一つただの定型であって、場所とかその人のライフスタイルによっては、玄関的なものがなくても全然構わないっていうのことに、まあその時気づいて、まあ玄関って名前をつけなかったんだけれども、でもそうすると、名前を取ることによって、そこが玄関以上の働きをするというか、まあ、玄関にもなるし、まあちょっとリビングの延長にもなるし、みたいな。まあ昔のさ、縁側ってさ、まあ和室があって、ちょっとこう縁台が、障子開けると縁台があって、っていう空間ってあると思う。あそこは、そこに座ってさ、中と外でおばちゃんが喋れば、まあ、居間にもなるし、例えば、あれだね、お彼岸とかああいう時なんかは外で、それでその縁側に座って、例えば、まあ、うちの方なんかは、あれだな、そのお彼岸の時はそこに、ナスとかキュウリとかの作ってお団子食べてっていうのは外でやってたの。そうすると、もうそれが、外だけどリビングになるし、みたいな感じ。まあ、そういう可変的な空間が生まれるんだけども、今って、名前がないと、なんかそこは、こう、要はどう使っていいかわからないみたいな人も、まあまあ、そう。なんかね、ちょっと話がだいぶとっちらかったんだけど。
いやいや、すごい面白いなと思ったのは、全然また違う話いっちゃうかもしれないけどいいですか。私、なんていうかな、俳句って、まあ、季語、季題が、その、はい、まあ、この話まだこれまでもしてないので、唐突な話なんですけど、まあ、句の中心にあって、で、なんかそれがこの俳句の、意味合いを結構こう、決めちゃう。
あ、なるほど。
ごめんですね。で、だから俳句、言葉がすごい少なくても、なんとか立ってられるんですね。だから川柳とか、すごい高度だなと思って、俳人の人たちはみんな、龍神とか、川柳作家って言うんですけど、川柳の人たちはすごい尊敬してるんですけど、私たちは、季語が一つあると、それが、こう、いろんな、こう、過去の、その季題の句であるとか、そのイメージとかみんなの思い出とかを全部その人が 5音ぐらいで連れてきてくれちゃうから、まあ割と楽なんです。で、だからそのただね、私最近自分の傾向としてそのリョークの話につながるので思ったのは、なんかそれが句のちょっと外側っていうのかな、例えばね、私さっきの句集の後ろにちょっと自分の好きな句をいくつかと抜いてるんですけど、例えば秋祭りの句で、秋祭りって秋のお祭りですね。なんか収穫をお祝いしたりする神社とかのお祭りなんですけど、秋祭りある沿線屋、沿線って何々線沿線ですね、
はいはい。
秋祭りある沿線屋、少し飲むっていう書けるんです。秋祭り、なんか沿線で秋祭りあるんだなーじゃあちょっと飲んで帰っちゃおうかなみたいな、なんかそんな感じなんですけど、それって秋祭りが、沿線のどっかで、まあ、いくつもあるっていうことでもあるし、なんか、泊まる駅で、秋祭りあるっぽいなっていう、今日はいろんなとこでやってるなってことだけれども、まあ、私が通ってるのは沿線なんですよね。だから秋祭りの、の目の前にこう。
そこにいるわけではない。
っていうんではない。
面白い。
そのね、ちょっとそれでも秋祭りってそういうもんじゃないですか。あんまりこう、正面に立って迎えるっていうよりは、なんかおみこしすぎてったな、みたいな。なんかそっちの秋祭りらしさを、っていうか、秋祭りのある本質を大事にしたい感じなの、今。それが、
わかる。面白い。
中心じゃなくっても、なんかドーンって立ってるのは、それは秋祭りなのかっていう疑問があって、その句の端っこの方に秋祭りがあっても、秋祭りらしい、それが秋祭りだなと思えたらいいのかなっていう気が最近してるの。
めちゃめちゃ面白いな、それは
た、
も
で、もう一個、例えば、焼き芋の大きな皮を外しけりっていう句があるんです。焼き芋の大きな皮を外しけり。あとで、まあ、そうか、言葉で言わなきゃいけないんですけど、まあ、焼き芋は焼き芋ですね。で、の大きな皮を外しけりっていう句なんですけど、外したよ、外したねっていう句なんですけど、焼き芋に、一箇所ぐらい、なんかうまく焼けてる焼き芋で、みずみずしいやつだと、ガパンって取れるの あ
取れる
りますよ
か
ね、
も。
なんか。で、剥くんじゃなくって、剥けるっていう、ピリピリピリとかじゃなくって、
そう、
ガ
取れる。
サッっていう、焼き芋があるので、まあ、それを、皮外すっていう、なんか、皮を外すってあまり言わないので、まあ、ちょっ
な
と
る
それ
ほど。
を、まあ、でも、私の実感が外すだったので、
向けるじゃなくて外すっていう。
そう、
ああ、
外
面
す
白い。
になったんです。それはもうなんか自分でしたというか、すごい短時間にできたから、自分で、あ、外すだなって思ったっていうだけなんですけども、ただ、これも皮の句なんですよね。しかも外す句なので、焼き芋存在っていうのかわかんないけど、焼き芋存在じゃなくて、周辺のことなんだけど、なんかちょっと、でも、しかも外す句だから、それはもう取り去っていっちゃうんだけど、なんかでもそこら辺を、焼き芋、ザ・焼き芋って書かなくても伝わるし、機能は果たす。例えばね、りょうくんの話で言えば機能は果たす句を、ちょっと、最近好きなんだなっていう。
面白いな、それ面白いな、その今のそれを句の外側とか句の端っこみたいな表現面白いし、いや今の話でちょっと思った、この番組が「的場チャンネル」って名前で、まあそもそもは人間のありたい姿に合わせて、どのような場があるべきかを考えるっていうのでスタートしてるんですけども、まあそのあのね、この、まあ、人間の間と、まあ、空間の間っていうのをかけていて、で、間っていうのは、建築的には、こう、要は、まあ、まだ、なんていうか、実体がない空間の中に生まれる、こう、余白とか、まあ、つながりっていうか、そういう、例えば、関係性まあ、間っていうふうにそう定義されて、逆に場っていうのは、その間が、こう、具体化して、まあ、人の営みがそこでアクションすることで生まれる、実体のある存在みたいな、そういう定義がある前提、まああるんだけれども、僕の中ではその間と場っていうのはもっと揺らいでるものじゃないかなっていうのが、おぼろげに感じていて、間はこうである、場はこうであるって、別に1対1であるわけじゃないなっていう感覚があるんだけども、それをね、品川さんっていう、元弁護士で哲学大好きな、こう、ポッドキャスト、日本一楽しい哲学ラジオっていうのをやってるね、品川さんっていう方の知り合いになって、まあ、その方出てくれた時に、その方、いや、この的場っていうタイトル、すごいですねって突然言い出して、それで、間も場も、そこには存在はしているけれども、意味付け、意味は自由で、その意味付けを待っている状態なんだなって思いましたって。まあ要は、さっき、あとはこういうものだ、場とはこういうものだってなんとなく感じちゃうけれども、そうじゃない、存在はある。だから、まあとか場とかって別に一義的な意味が、こう定義があるわけじゃなくて、だからさっき言った、さつま、焼き芋とか、秋祭りか。
祭り？
そう、秋祭りとかって、そういう存在はあるけれども、まあ、ちょっと秋祭りはちょっと違うかな。
まあ一応、まあ、形はあるよね。
そうだよね。
意味とかもある。
あるけれども、でもそこから離れて、沿線で全く離れてるところで、まあ、なんていうのかな。あ、ちょっと秋祭りの話は違うな。
焼き芋。
まあ、そう、焼き芋でも実態があるね。なんかね、いや、その間も場もその存在はあるけども意味付けは自由だっていうところは、玄関の話が分かりやすいかな。玄関っていう存在、玄関って名前がなくても存在はしてるんだよね。でもそこに玄関って名前をつけると、まあ玄関って意味が付与されるけれども、その名前を付け方が、例えば玄関じゃなくて、分かんない、じゃあ 元根とかっていう名前があったとして、元根ってつけると、多分元根って言葉はまだ定義されてないから、いろんな人の元根感があるんだろうなっていう、こう許容できるっていうのがあるなと思って、だいぶ秋祭りの話から想像した割にはそこまでそこにたどり着かなくて、今自分で面白い、このままならなさが面白いなと喋 ってるんだけど、
なんかでもこれ始めるとまた次の話になっちゃうんですけど、俳句でよくまだだからみんないろんなことを言ってるから定まってないんだけど、その季題とか季語っていうのはものなのか言葉なのかっていう、なんかそれはきっと名付けの問
そうだ
題
ね。
と関わってくるんだよね。ちょっとこれは終わってから私自分で整理してみるか。
俺なんで僕、やっぱ、まあビジネスの世界でも何の世界でもそうだけど、さっきあれ話したかな、例えば、要点は何ですかとか、こう分かるように説明してくださいみたいな説明責任の話ってあると思うんだけど、で、分かりやすく説明することが、まあ、一つこう、才能というか、っていう物差しは一個あると思うんだけども、武田砂鉄さんって人が分かりにくさの罪っていう本を書いていて、で、
それ
僕
読んでは ないです
そ
ね。
の本を、僕は実は読んで、まだ読んでないんだけども、その本を読んだ人の僕の今一緒に仕事してるすごいガチガチの理系プログラマーなんだけども、そういう分かりにくさとかそういうものにすごくこう興味がある、僕はまあすごい尊敬してる人なんだけども、その人がその分かりにくさの罪について話していて、それですごいいいなと思ったのは、やっぱり分かりやすくすることは簡単なんだけれども、その分削ぎ落とされてるものはすごいたくさんあるって話をいて、でも今の世の中って分かりにくいっていうことが罪とされてるけれども、そうなん、まあ簡単に言うとそんなことはないんじゃないのみたいなことを、まあ分かりにくっていうのに中には、まあなんていうのかな、要は自分こう、要はそこそのままならない表現かもしれないけれども、自分がそれを見て感じたことをまず言葉にして出すっていう、まあそのまあ、なんていうのかな、優しさがあるみたいなことを言っていて、それってさっきのさ、句っていうのはまあルールがあって、その後、17音の中に、まあ、当てはまらないものは、これ違う、あれ違うみたいに、まあ、何回もやれるっていうのも、要は、訂正可能であるってことじゃん。まあ、何回もこう、要は別に、一回出したから、いや、その言葉、ダメじゃないかみたいなさ、がないっていう、そう。なんかそれと一緒でこう分からないことでもまず言葉にしてみて、っていうことを妨げないっていうのはすごい僕は大事だなっていうのを
そうだね。
感じてから、こうやって前は僕もやっぱ頭の中で浮かんでまとめてから喋るっていうスキームを使っていたんだけども、やっぱりそれってなんか一回ワンクッション、自分の中に浮かんだものを一回ちょっとこうなんか組み立てちゃって、
なんか間に挟まってたものすごいいいアイディアを、ちょっとニュアンスを削っちゃうことはある。
あるから、まずそのままならないけれども、まず浮かんだまんまこう表現しちゃって、それが着地しなくてもまあいいかみたいな そう、
なんかそう言うと、その俳句はまあ言葉なんですけど、まあ、言葉で作るんだけど、言葉が不完全だ。っていうか、絶対に完成しないというか、完全にならないんだっていうことを、結構早めに、諦めちゃう。まあ、諦めちゃうも悪い言葉では決してないんだけど、早めに認めちゃうっていうかな。そういう文芸なのかもしれないです
なんか、
ね。
ままならない部分を守られてる感じがするよね、そこが。だから、まあ、最初から完全に説明しきれないから、逆に、こう、なんていうかな、足りないまま表現できるっていう、その後、その想像の余地をね、こう、余地が、まあ、要は価値になるっていうか、そういう感じなのかなと思って。
もう焼き芋を大体焼き芋って置き換える時点で、ものではない言
まあ、
葉
そう
ね。
ですね。
単なる言葉なので、まあもちろんそうなんです。それを結構早めにお手上げしてるっていうか。不思議な喜びを ちょっと背徳的な喜びですよ。
いや、でも、
お話聞いててこう私もままならないまま喋るんですけど、
うん
うん、区と人との関係性とか 区を通しての世界観っていうのがなんかちょうどいいなってすごく感じて、
うんうんうん
うん、さっきのお話の中でもなんて言うんですかね、やっぱ私は本当に区に馴染みがなかった、本当に結構小っちゃい頃からあの SNS とかも結構盛んだので、うんうん、なんかこの分かりやすいとか伝わる共感みたいなところで育ってきたんですけど、でもそこって結構なんで縛りあるじゃないですか、そういう、
うん、
ちょっと不自由さもあったり、うん、なんか正しさが求められたりする中で、なんか区の在り方ってめちゃめちゃちょうどいいし、こう自分がホッとできる感じがするなっていう感じ。
嬉しいですね。
どこを切り取ってもいいし、どう解釈してもいいし、でもちょっと読む人は優しさをプラスするみたいなのとか、うん、なんかその不完全なままでいいとか、季語じゃない、なんていうか、周りを読んでもいいみたいなところとかも、
うん、
なんかめちゃくちゃ今必要なんじゃないかな。
いいですね。なんか力はそんなにないんですけど、周りにこう、これもあるよみたいな、
うん、
そういうのが楽で来てる、みんな俳句するのかもしれないですね。
なんかその60最初の頃言った60代ぐらいからやる人が多いって、まあそれも、まあ、例えば、まあ、現代においてだとなんかずっと、まあ、うん、いわゆるそういうあの合理的な社会でずっとやってきて、まあ、うん、そのね、その後のこう第2ステージでは、うん、まあちょっとそういうのじゃないとこ、まあそこをやってきた中で初めて見える、うん、そうじゃない余白のこう、
うん、
楽しさっていうのをね、味わえるタイミングでやり始める人が多いのかなって。
そうなのかもしれないです ね、
こうね、思うとこうなるほどなって思うし、
もう20代とかでも疲れて、もう現在とか疲れてて、なんか違う気がするってのを抱えながら生きてる中で出会うと、
うん、
行くようなハマるような気が。
ああ、そうです。もうでもすごいいいとこにお住まいなので、本当にすぐにでも始めてほしい。
私も廃人、ちょっと
両さん廃人、廃人になれる。
そうです
ね。廃人。次回からあの廃人の廃人の二人のこう
増えてるっていう。
言ってもそう。
はい、では本日のゲストは、廃人の坂西敦子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、
はい、
お疲れ様でした。
どうもでした。アフター
後半なんだかさらにちょっと話したんで、ね、ごめんなさい。
結構最近喋りながら喋り始めて、うん、自分でこう路頭に迷うことが多くて、口がこう喋り出すとね、なんかさっきも言ったけれども、こうまとまってから喋るとなんかいろいろそぎ落ちるなって自分で思っちゃって、うん、もうまとまらぬまま喋るっていうことをよしとしたら割とこう気が楽というか。
まあそれは年齢的に許されるようになってきたのか、それとも年齢的にそうならざるを得ないのか。
あ、まあ、両方あると、ね、その性能的にも多分落ちてると思うんです。まあでもなんかそんな中、
それがいい、
そうそう、こうほらやっぱ狙って出てくるものと、まあ、
うん、
なんか思わずさっきなんかあっちゃんもさっきのほら自分で話しながらこういう言葉にしてみて、初めてね自分のこともう一回
ちょっと違うとこに着地したけどまあいいかみたいな。
そうそうそう、全然、いやなんかその方がさ、こうすごくナチュラルだなと思うの。なんか最初、うん、だって目的ってさ予測に過ぎないじゃん。だこういうことをやりましょうって向かってっても、そこはただの予想でしかなくて、絶対こう 100% たどり着けるかどうかなんてわからないのに、そこにたどり着こうとしてなんか間違ったら、それはまた間違ったというか、たどり着く違う方向に行き始めたらそれは間違いみたいに、うん、なんか定義されやすいけれども、まあまあ、てかそうしないと世の中回らないんだけどね。なんだけれども、まあなんていうのかな、そういうことをこう、まあ、むしろ楽しむこういう番組があっていいなって。
いや、ね、特に座談じゃないですか、これは。
そうそう、
ね、3人のだから。
そうそう、いいよね。
違う、それだ それじゃなかったら文章を読めばいいんだもんね。
そうなの、そうなの、そうなんだよ。そう。で、それはさっきの北川さんの話もさ、やっぱ文章を読むだけだったら雑誌はやっぱりいらないって言って。
そっか、そうだね。
要はなんならもうほら、紙媒体っていうのはもう完全に社用産業で、あの、なんなら北川さんが入る頃からもう、もうインターネットとか出始めていて、だからやっぱ紙媒体っていうのはもうどんどん落ちてってると、うん、まあいう中で、まあそれ、じゃあなぜ紙でやるのかっていう話をしていて、やっぱそこは情報だけだったらそれこそ SNS とかのがすぐ更新できるし、紙は印刷して出したらさ、終わりじゃん、うん、終わり、ペースでしようがないから、
うん、
っていうのがある中、じゃあそれでもやるのはなぜかって言ったときに、やっぱりその情報だけじゃない、まあ要はこう、まあ、ずっと手元にあって何回も見返すたびにそこからいろんなこう、あの、
そう、ああそうか、見返すってことだね。
それができる反復性があるっていう。
そうか、
ええ、
大きいね。
で、それで僕も初めて知ったのが、暮らしの手帳はあなたの手帳ですっていうふ
う
に開けたところに書いてあって、う
ん、
あなたたちではない、うん、つまり、まあ、この手帳にいろいろ自分が書き込みなりなんなりして、まあその、うん、まあ、要は暮らしのいろいろが載ってるからさ、まあ、それについて自分がこうそこにいろいろ書いたりなんだりすることも含めて、それで自分の手帳にまあなってってほしいっていう願いを込めて書いてます、作ってますって言って、あってます、あってますって言ってた、ね、そう。だからね、
わかりやすい話だけどね、それはちゃんと話せてるよね、すごい偉いと。
もうだから、あの、彼女はそれ、あの、私は頭の中に散文が流れてますって。
すごい。
いや、もうそれさすがだなと思って、ずっとだからやっぱ言葉がね、あ、ずっとあるんだろうなと思って。
すごいよね。私本当に17音以上のことに集中ができ
ないですね。
そう、あっちゃんは全体的にこうゆるゆるっとした方なの。
そう、すぐ気がしちゃうんですよね。
時間的な部分もゆるゆるっとしてい
て、
だいたい忘年会同窓会とも時間通りに来た時は一度も。
あ、そうなんですね。
そう、なんなら、
あの、忘年会同窓会はまだ、あの、始まりがね、いろいろだったりすること、ね、あの、ラグビーこんなに好きなのに、ラグビーの試合にも、なんか20分前に着くと、早っとか言って、どうしたの？すごい言われる。なんかね、なんかがずれてで、ね、すっごい早く用意できたのに、出られないんですよね。
ね、独自の時間、
自分の。沖縄合ってるんじゃないですか、結構。
本当ですよね。羨ましい。
そう、だから今日時間通りに来てくれて、あ、すごいと思って。
あ、すごい。あの、でもあれもね、5分前に入るつもりが、なんか、
あ、そう
だね。いろいろしたら、やっぱりなんか、詰め詰めになっちゃった。
いや、でも面白かった。
あったです。なんだけど、何を言おうとしたんだけど、そう、でも面白かったですね。
でも本当、またぜひ2回目もやってみたいね。
やりたいですね。
ぜひぜひ、なんか俳句のどっちかというとなんか紅葉というか、こういうのに体にいいですよみたいなお話だったので、
うんうん、
構造とかはまた、
そうね、また聞きたいな、
うんね。でもすごい、そんな位置に俳句があるなんて知らなかったこと多かったな。
そっか、よかった、うん、そういうのが気づけたなら、
うん、ありがとうございました。
本当、もうちょっと今度は建築と俳句のこうなんか融合的なものもやってみたいなとか思って、俳句的な考え方で設計したらどうなるだろうとかさ。
でももうやってたじゃない。
多分やってるね、もうね、うん、いや、よかったです。
うん、よかったです。俳句の世界もすごく知れましたし、興味
が、ありがとうございました。
いや、知らないことだらけでもそれが面白かったです。
ちょっと他のとこうまく喋れるように。ぜひあの句会、あのオンラインでも、
ね、
なんか時間できたらやりましょう。
はい、
オンラインしか、そうだな、ダメですよね、宮古
で。あ、でも時々来るんで。
そうなんです
ね。そうなん
ですね。はい。じゃあちょっと宮古の写真共有させてもらって、りょうさんと私で作って。ね、
そうだ、
やりましょう。そうしましょう、そうしましょう。
じゃあそんな感じですか、
ね。はい。ありがとうございました。
はい、どうもありがとう。
ありがとうございました。